京都ハッピー NPO。
これからの30分間 NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境全研究所エコトーンの太田光平です。そして月最終週は NPO と経営ということをキーワードに、近畿労働金庫王さんとともに進めておりますが、本日は、地域共生推進室の三田真也さんとともにお届けしていきます。三田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
三田さんね、はい、NPO アワードのチラシが手元に届いたんですけれども、これ毎年も見ていますが、今年ちょっとなんか右上にグッドデザインアワード2023ってついてるじゃないですか。
はい、
これね、グッドデザインね、 G のマークがこうついてですね、
はいはい、
これでもね、アワード自体がグッドデザイン、これどういうことなんですか。
はい、この近畿労金の NPO アワードの助成の制度ですね、これはそもそもが教育ローンの、お客さんに利用していただいた、合計額の 0.05% を、子育てをしていただいている NPO さん団体さんに助成するっていう仕組みでやってるんですけども、この NPO アワードとその教育ローンの連携したこのシステムが、このグッドデザイン賞に評価をいただいたということで、はい、金庫としても非常に喜ばしい限りだなというふうに思ってます。
確かにもうね、これは2006年からの仕組みで、
そうですね、
はい、まあ、いろんな、まあ、バージョンアップはこうしてきていますけれども、はい、やっぱこの仕組み自体は他にはあんまりないです、ないですもんね。
そうなんです、うん、ですからこういった例えば金融機関として、ATM のデザインがとかいろいろな部分で賞を受賞されているところはあるかと思うんですけども、こういった形で、こういう仕組み、
仕組みです
ね、社会のね、お金の流れ、うん、こういったものが非常に評価されたんで、私たち労金としては、まあ、こういう取り組みをやってきている本当に励みになるようなものじゃないかなというふうに思っております。
はい、うんうん、ね、この仕組み自体が、まあ、グッドデザインアワード2023ということで選ばれたということですけれども、今年の NPO アワード、ね、もう応募が12月1日からスタートされる、
は
い、ということです
ね。そうですね、はい、もう間もなくというところなんですけど、毎年多くの団体にご、応募いただいてますんでね、ぜひ今年も最近すごく子育てに関する部分っていうのは多種多様な活動が増えてますんでね、私も応募の書類を見ながら、あ、こういった面白いことされてるんだなっていうふうなことを感じることありますんでね、ぜひ多くの団体の皆さん方に、応募いただければなというふうに思います。
はい、子育て支援の活動を進める NPO ボランティア団体の助成プログラム、近畿労金 NPO アワードということで、応募期間は12月1日から来年の1月31日まで、ね、この助成コース及び助成総額というところでいくと2つのコースがあって、50万円コース、10万円コースみたいなところがあります。活動の、ね、進度と進み方、また立ち上げ期、いろんな形でですね、この NPO アワードを受賞すると、寄付というか助成寄付金がで活動が、前にこう進むという例をですね、これまでもこの番組の中でたくさん、受賞されたところをご紹介をしてきましたけれども、やっぱこれきっかけでいろいろ信用信頼を得られたとか、新たなところ開拓できたとか、活動が安定的に進めるような体制が作れたとか、いろんな声をいただいているところですので、ぜひですね、子育て支援の活動を進めている皆さん、これは例えば日常的に環境と子育てみたいなことをテーマにしてたり、福祉と子育て、まあ、とにかくいろいろな形で子育てっていうのは掛け合わされている活動もあると思いますので、そういう方でももちろん応募は大丈夫ですよ ね、
そうですね、子育てっていう一つのキーワード、うん、これをしっかりとご理解いただいた中で応募いただけたら問題ないかと思いますので、
はいはい、ぜひですね、近畿労金のサイトからですね、また NPO 近畿労金 NPO アワードと検索していただければすぐ出てくると思いますので、チェックしてください。
はい、
ね、まあ、この秋は芸術の秋ということもあったり、うん、いろんな活動がとかイベントごとが世の中多いわけですけれども、面白いことがいっぱいあるね、はい、時期になってきましたが、今日もですね、素敵なゲストを招いておりますので、後ほどご紹介をさせていただきます。それではですね、これからのしばらくの時間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたします。 さて早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。本日は一般財団法人タンポポの家常務理事の岡部太郎さんをお迎えしております。岡部さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、岡部さんといえばですね、毎年この時期には必ずご紹介をしていただいているようなプロジェクトがありますが、ね、今年もエイブルアートの季節が決まっやってきましたね。
はい、やってきました。
秋です。まずですね、一般財団法人タンポポの家さん、まあ、これも毎年紹介をしていますが、どんな活動をされているかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、タンポポの家ですね、私今奈良県奈良市にいるんですけども、奈良でですね、ちょうど今年活動が50年目になりまして、うん、50年にわたって活動している団体です。で、何をしているかというと、主に障害のある人たちの、表現活動、アートだったりとか、ものづくりというものを、支援をしている団体になってまして、今、奈良県にあるタンポポの家アートセンター花、あとは奈良県柏市にあるグッジョブセンター柏という2つの拠点を通して、さまざまな新しい価値を社会に発信するという活動をしています。
なるほど、もう50年なんですね。ね、
ちょうど50周年でいろいろ
今年は50周年、まあ、50年前と今との現状でいくと随分いろいろかね、変わってきている部分、またまあいろいろな活動がこうね進みやすいというか前にこう進みやすい部分もあれば、ね、当時とまた比べてもいろんなことが変わってきたんじゃないかななんて思いますけれども、はい、うん、タンポポの家さんでいくとどうですか、その当時と今と、まあ、岡部さんもねもう働かれて長いですよね、
はい、もう私が20周年ぐらい
ですよね。ね、そうですよね、
はいはい、
うん、その、ね、20年前と今とまた違いますもんね。
違いますよね。20年前、あ、まあ、そのタンポポの活動でいうと、まあ、当時ですね、障害のある人が表現活動アートをするなんて全く考えられなかった世界だったんですけども、今は、まあ、まだね認知度は低いとはいえ、それは普通にやりやすい時代になったなというふうには思います。で、ラジオカフェとなる京都でもすごくユニークな施設たくさんありますし、そういう作品が、社会に出る機会、展覧会だったりとか、オンラインだったりとか、そういう機会はたくさん増えたなというふうに思っています。
いやー、まさに本当そうですよね、はい、20年前と今とでは本当にその、障害のある方々の表現活動の枠とか、うん、理解度もそうですし、何か一緒にやろうという機会もそうですけれども、随分増えましたよね。
そうですね、うん、そういう感じにあると思ってます
ね。ね、まあ、そんな中ですね、まあ、このタンポポの A さんとローキンさんで一緒に進めているプロジェクトといえばエイブルアートですよね。
そうですね、
うん、ローキンさんの方からこうエイブルアートざっくりこれまでの流れご紹介いただいてもいいですか。
はい、主にはですね、要は活動を始めた当初っていうのは、近畿2府4県に、それぞれそういった障害者の方の作品を、展示して、くるっと近畿を全体で回ってたんですけども、数年前からですね、少しそれを活動を少し変えまして、こういった形で、さまざまなイベントとそしてその障害者団体との連携を強めていく中で、少しそういう活動をしてもらうということで少し方向転換をしてきております。多分岡部さんこれで3回目になりますかね、この形に変えてっていうのが。
2020年度からなので、
3回、うん、ちょっとコロナでね、いろいろね、うんうん、なかなか難しい時期もありましたけどね、
はい、本当そうですよね、うん、ね、まあ、エブルアート、もうこのエブルアートの取り組みもローキンさんやられて長いですよね。
そうですね、もう20年超えてますからね。
超えてますよね、
はい、
うん、まあ、それぞれの、ね、地域でこうぐるぐる巡回をする、はい、またその地域の特性に合ったいろんな企画、まあ、プロジェクトが、ね、こう動いて、まあ、その辺岡部さん、タンポポの家さんの方で企画運営をされてきたということはありますけれども、はい、振り返ると本当にいろんなことをされてきてますよね。少しご紹介いただいてもいいですか。
うん、はい、まあ、これまでの取り組み、2000年から始まってますが、特にですね、先ほど言った障害のある人のアート活動だけをこう紹介するというよりは、その地域、例えば商店街だったりとか、まあ、その地域地域でまちづくり活動している NPO さんとか、うん、コラボレーションですよね、一緒に共同でその地域の、地域を盛り上げるっていうことをいろんな形でやってきたと思います、うん、はい、で、それが、まあ、 近畿24県を3回巡回したんです
ね。はい、そっか、3回したんだ。3周したんだ。うんうん、
はい、だから6、3、18、18年間ずっとやって、まあ、その集大成の展覧会なんかもしてたんですけども、うん、まあ、やっぱり先ほど太田さんおっしゃられたように時代が変わってくると課題が変わってくるんですよね、うんうん、あの もはやですね、あの今障害のある人たちだけが息苦しい世界ではないっていう、むしろですね、あの、まあ、いろんな見方ありますけども、制度的にはいろいろ整ってきた、
うん、
あるいはアート活動をしたいと思っている人たちがそのアート活動しやすくなってきたっていうような状況があって、まあ、その活動自体を少し変えていこうってなったのが、まあ、この20年度から あの新しい SDGs のプロジェクトかなというふうに思っています。
本当ですよね、まあ、あの社会的背景の中でですね、まあ、イベント自体、このプロジェクト自体の形も変わっていくということもあると思いますが、まあ、特にこの間でいくとやっぱり SDGs をキーワードにして、まあ、多様な課題に対してそれぞれが何ができるのか、また取り残したり取り残さないというのが一つのキーワードではあると思いますけれども、まさにその障害のある方々がこれまでは取り残されてきたけど、今やまあ主役というか前に立ってです、ね、一緒になってこう作れる、もちろんあのなんていうかな、まあ、主体にこうなっているという中でいくと、あの本当にこのエイブルアートが果たしてきた役割、またこれから多分作る文化っていうのもあるんだろうななんていうふうに思いますよね。あの、まあ、その中でもですね、今年は11月18日土曜日にこの1日開催されるということになってますよね、
は
い、
う
ん、ざっくりですね、まあ、ちょっと中身はね、はい、もうどんどん聞いていきたいと思うんですけど、どんなことを今年はキーワードに、またどんな取り組みされるのか、ご紹介いただいてもいいですか。
はい、今年の大きなテーマですね、あの Life is Art、うん、生きることは表現することっていうタイトルなんですけども、今回のテーマは高齢化と表現についてのさまざまな活動を紹介するということになってます。で、あの毎年テーマを変えてるんですね。 ある年は子どもをテーマにしたりとか、食、食べるっていうことをテーマにしたりとか、その中での高齢化っていうことが出てきています。で、まあ、高齢化というのはもう、ね、皆さんもご存知のように、日本社会自体が高齢化、まあ、超高齢化社会ですよね。でなってきてる中で、自分が、どんな年齢であっても、まあ、どんな状態になっても豊かに生きたいと思う人はやっぱり増えてると思います。
うん、
で、まあ、豊かに生きるっていうのはね、まあ、例えばお金だったりとか、まあ、いろんなそれぞれの物差しがあると思うんですけども、やっぱり何かこう表現を通して人とつながり合ったりとか、まあ、自分が自分であるっていうことですよね。それをこう、まあ、希望、理想としてはなくなるまでそれをキープしたい、
うん、
でそこにやっぱりアートとか表現というのはやっぱりすごく、価値ある、方法としてはあるんじゃないかということで、今回テーマとさせてもらってるってところですね。
なるほど、はい、このライフイズアートということで、まあ、超高齢、はい、まさに本当超高齢化社会にこう突入してくる中で課題もあれば、うん、でも多様な生き方とか暮らし方、また仕事の働き方なんかもね、幅が増えている中で、やっぱりそこでどう一人一人がこう表現する機会を持つ、またそこを表現する過程の中でいろいろ学びがまたあったりだとか、いろんなつながりができたりだとか、まあ、はい、本当に何て言うかな、多様にこう何て言うかな、人生を楽しめるような、時代に入ってますけど、一方でいろんな課題もあると。でその中でいろんなことに挑戦して楽しんでいる方々が今回集まられてたり、まあ、これはワークショップとかフォーラムを通していろんなことされるんですよね。
はい、
うん、まあ、このあたりですね、後半でどんな中身なのかご紹介をしていきたいと思います。でここで1曲ご紹介をさせていただきましょう。スピッツで君が思い出になる前に。京都ハッピー NPO、 本日は一般財団法人タンポポの家常務理事の岡部太郎さんをお迎えしてお話をお伺いしております。岡部さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、今ですね、エイブルアートSDGs プロジェクト2023ということでですね、まあ、過去のエイブルアートを振り返りながらですね、今年は Life is Art ということをテーマに、まあ、生きることは表現することということでですね、企画をいろいろ運営されている、企画運営されようとしているということで、日時はですね、11月18日土曜日に開催されるわけですけれども、まあ、いろんな取り組みが、この、場所はですね、ロッキンさんの肥後橋ビルの12階のメインホールで開催されるわけですけれども、いろんなことされますよね。 はい、うん、なんかワークショップやフォーラムのこの中身をご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、この18日なんですけども、午前中から午後にかけてプログラムがいくつかあります。で、午前中ですね、10時から11時半なんですが、ワークショップということで、手が語る私の人生の物語ということ、うん、講師にですね、50歳からのハローシアターさん、京都で活動する、はい、まあ、50歳以上、まあ、その名の通りですね、50歳以上の方々 と、演劇やダンス、身体表現をする活動があるんですけども、まあ、その、代表の細見さんという細見佳代さんに来ていただいて、自分たちの手を通してですね、ストーリーをその場で作って、まあ、演劇的なワークショップをしましょうというのがこの日の10時からあります。
なるほど。
で、午後なんですけども、1時半から3時半まで、高齢化と社会、高齢化と表現を考えるというテーマのフォーラムを開催します。先ほどお話した50歳からのハローシアターの細見さんと、もう一つですね、大阪にあります紙芝居劇結びという、うん、これも西成の鎌ヶ崎で活動している団体なんですけども、主に高齢の方々と紙芝居劇をしているというユニークな団体あるんですけども、うんうんうん、その2つの活動の、講演と、活動の様子をお話しいただくという時間を作っています。で、会場内ですね、午前から午後までやってるんですけども、会場内では展覧会ヒューマンレガシーということで、特にですね、障害のある人たちで、高齢化されているんですが、すごく独自の表現活動されている方が3名ですね、作品をお借りしていますので、会場内でご覧いただけるのと、あとストアですね、我々が活動しているグッジョブセンターというのがあるんですけど、障害のある人たちの、優れたユニークなグッズ、プロダクトを販売する、それを出張でこの会場で行おうと思っていまして、まあ、特にですね、高齢の方々も関わっているようなものも少し扱いたいと思っています。
まあ、これ盛りだくさんですけれども、特にこのワークショップやフォーラムなかなか面白そうですよね。
はい、
ね、ワークショップは定員15名でね、事前申し込みが必要になりますけれども、手が語る、手でね、こう表現をする、まあでもあれですよね、やっぱり年を重ねるといろんなこうね、深みとか、ね、いろんな経験がいろんなところからこう溢れ出すというか、それをどうね、手でこう表現するかみたいなのをみんなで作り上げるということですよね。
そうですね、うん、まあ、特にこれでね、体が全部動かせないという方でも手だけだったら動かせる、
そうか、
ね、うん、まあ、おっしゃるように手に積み重ねた歴史を自分たちで語り合うという機会はすごく、もちろん若い人も参加できますので、ぜひ体験いただければなと思います。
なるほど、まあね、演劇経験のない方大歓迎というふうにチラシには載っていますね、はい、そして、まあ、フォーラム高齢化と表現を考えるということで、はい、ね、高齢化と表現っていうのがなんかまあ両方とも分かってるこう表現単語なんだけれども、はい、ね、こうやって改めてそれを考えてみようという機会を持つ、うん、特に、今回のそのハローシアターの細見さんや紙芝居劇結びの石橋さん、はい、現場での活動を通していろいろこう思うことやいろいろ成果なんかも見えてきてるんでしょうね。
そうですね。で、今回は両方の講演もミニ講演も行いますので、
うんうんうん、
次にやっておられる方々も交えながらですね、その意義というのを一緒に語り合えるかなと思ってます。
なるほど。まあ、やっぱりなんかその、まあ、みんなで何かをこう作り上げる過程であったりだとか、この作り上げる過程で自分をこう人生振り返る機会だったりだとか、うん、残された人生何ができるかなとか、多分いろんなことを考えたりだとか、それがやっぱりどう表現できるかなということ、自分を見つめ直すみたいな機会もなんかいろいろあるんでしょうね。もうその年になってくると多分いろんなことを考えるのかもしれませんけれども、どうですか今回のこの企画。
そうですね、私自身ももう年齢が定年に近い年齢ですし、まあ、私も年老いた親まだ健在で言いますけれども、やはり年齢を重ねるといろんな部分の体があちこち痛くなったりとかします、はい、ただ、自分もやっぱりこの世代に入っていく、そういった中で手を使ってっていうのは確かに私もさ、身振り手振りっていうのはよくやってるんでね、はい、すごくそういう意味では私も、主催者側ですけど、
はい、
非常に楽しみだなっていうのと、うん、現場も一回ね、岡部さんと一緒に2回してもらって、 えらいハマってもうたなという感じ
は、そうなんだ、うん、
そんな感じでしたね。
そうなんです。三田さんは最初ちょっと演劇とかはっておっしゃってたんですけど、うん、一番ハマって
る。三田さんはとても個性があるのでね、うん、キャラが立ってるから、ね、いいじゃないですか、
まあ、はい。でもあの体動かし本当に楽しかったなっていうのがすごいあの時の感想ですね、うんうんうん、それがまた今回見れるかなと思うと、もう個人的にもすごく楽しみだなというふうに思ってます。そうです
ね、見ることもできるし、はい、ワークショップもねありますので、参加もできると、作り手に、ね、なってみるってこともできますと、うん、でまあ展覧会があって、ストア、グッジョブストアということで出張、はい、ね、販売所ができるということですけれども、はい、この辺の情報はですね、特設ウェブサイトがね、もうすぐ、オープンするということですよね。
はい、11月3日にオープンします。
うん。
で、これはタンポポの家と近畿労金さんのホームページからアクセスができますので、ぜひご覧いただければ、ワークショップやフォーラムの申し込みもできますし、先ほど三田さんが楽しんでたというその、それぞれの団体の訪問の、レポートも載ってますので、
楽しんで。それは三田さんも乗ってるの、
はい、はい、私が直に施設出てるかどうかというのは別ですけど、はい、すごく楽しかったっていうのは。
そうですか、そう、
はい、
いや、この特設ページもですね、もうすぐオープンということになりますので、はい、11月3日にオープンということで、はい、ぜひですね、キンキローキンさんや、タンポポの家さんのサイトから、またこのラジオカフェのこのハッピー NPO のページでもですね、このリンクを貼っておりますので、ぜひですねチェックしていただいて、この今回のエイブルアート SDGs プロジェクト2023と、テーマはライフイズアート、生きることを表現することということに少し興味関心持っていただいてですね、ぜひ参加をしていただいたり、ワークショップや、フォーラムに事前にも、これあれですよね、展覧会とかストアもあれですか、申し込みが必要なんですか、行くのに。
あ、いらないです、大丈夫です。はい、
まあ、ぜひですね、まあ、せっかく行くならフォーラム、ワークショップやフォーラムもね、
ぜひ、
うん、合わせて楽しんでいただいて、申し込んでいただいて、この一日を楽しんでいただけると、いろんなことに、ね、思い合わせていただければなというふうに思います。お申し込みがワークショップとフォーラムに関しては必要になりますので、今岡部さんがお伝えいただいた通り、サイトの方、特設サイトの方からお申し込みいただければというふうに思いますね。もうあっという間にこう時間が来てしまいましたけれども、まあ、この、まあ、毎年やられてる大きな企画になりますけれども、岡部さん、何かこう、はい、こう聞いてるリスナーの皆さんにですね、メッセージ等ありましたら最後お聞かせいただければと思うんですけれども。
はい、ありがとうございます。毎回テーマを変えて、新しい団体訪問して取材してるんですけども、今回取材して感じたのが、やっぱりどんな年になっても私らしくありたいって思う、うん、人の気持ちは変わらないんだなというふうに思いました。まあ、それをうまく、ね、表現するのにアートの力っていうのはあると思うんですけども、まあ、アートに限らずですね、それを考える機会っていうのを、その年齢に限らずですね、一緒に考える機会を作るっていうのはすごい大事かなというふうに思いました。あと最後に、これは全部入場無料ですので。
あ、そうだ、
はい、そうなんです。ぜひお気軽にご参加いただければと思います。
う
ん
う
ん、
そうですね。開催場所はですね、日時は11月18日オープン10時で、終了は15時30分、受付は9時30分からされるそうで、会場は近畿労金日ごましビル12階メインホールと、四ツ橋線のね、日ごまし駅の10番出口からもう本当にすぐというか、もうすぐ真上ですもんね。
はい、
はい、
雨が降っても大丈夫です。
そうですね、ぜひですね、興味関心ある方、サイトの特設サイトの方をチェックしてください。岡部さん、あっという間でしたけれども、本日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エイブルアート SDGs プロジェクト2023、楽しみにしております。それでは、リスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、 近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。